社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第122回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。というわけで、122回7月3日配信ですね。
夏ですね、はい、というわけで
夏ですね。皆様ね、暑い中聞いていただきありがとうございます。毎週
ありがとうございます。
結構あのこのダメポ再生数が最近伸びてまして。
本当ですか。
はい、結構いろんな方に聞いていただいてるみたいで嬉しいですよね。
いいですね。嬉しいですね。
続けてくるとやっぱこういう風になっていくんですね。
はい、継続は力なり、はい、なるとね、暑い中ね、外出するんじゃなくてダメポ引いてくれると。
確かに、ね、エアコンの効いた部屋の中でダメポを聞くという毎日を過ごしてください。122回ですからね、今日すごいありますから、すごい過去配信。
はい、そうですね、ぜひ聞いてみてください。
じっくり聞いて、ちょっと労務についてとか、そういうのちょっとの、はい、あの詳しくなってください、はい、これをきっかけにね。
ちょっと私とトーマスの掛け合いも、はい、最初のコールよりもだいぶかかってきたなとかですね。
そうですよね。
うん。
なんかスムーズに掛け合いできてましたね。最近ね。
あの、はい、タイトルも全然持つ抱えることなくね。
タイトル長いんですよ、言葉で。
もうね、最初考えた時はどうしようかと思ってましたけどね。
そうそう。初回10回分ぐらいまで結構噛んでるので、そういうのもちょっとぜひ聞いていただきたいなと思いますので、はい、これからも末永くよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では今日も相談が整めっちゃ噛んでるじゃないですか。120。今日も、相談が届いておりますので、ご紹介いただきます。ご紹介、ご相談、回答いただこうと思います。今日の相談はこちらです。都内で人材派遣業を営んでいます。都内で、拠点を数箇所設置していますが、拠点長の一人が7月末で退職するというので、担当部長が手続きを進めていました。部長からの情報ですので、直接確認できているわけではないのですが、どうやら彼は別の派遣会社へ転職するようです。転職先が競合会社の場合、どこまで制限をかけることが可能なのでしょうか、という相談です。ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
確かに同業に転職する場合の制限はかけたいですね。
会社としてね、そういう思いありますしね。うん、まあ、今ね、前からね、やっぱり今人手不足ですからね、いい人を取りたいという企業は多い、多いですしね。この前、ちょっと余談ですか、ある社長。で、コマーシャルで、あれですよね、紹介会社さんとか、バンバン流してますよね。もう、なんとかエージェントとかね。
そうですね。よく見ますね。
ねえ。もう、あれじゃあなんか転職してみようかなとか、登録してみようかなみたいにね、思うのが当たり前になって、っていうふうに、ぼやいていた社長さんがいらっしゃいますけど、はい。そうなんです。だからまあね、そういうところに登録をしても、うちの会社にいたいというね、企業を増やしていきましょうということで。
そうですね。登録はするけども、別に転職するけども、また別。
はい。ですです。で、まあ、転職に際してどこまで制限をかけられるかっていうのは、まあ、やっぱり、特に社長さんとかだったりとか、人事の方で言うと、もう特に悩ましいところだし、本当にあれなんですけどね。ただ、まあ、実際には、憲法でね、職業選択の自由ということが、日本は保障されてますので、基本的な制限かけるっていうのはちょっと難しいんですよっていうふうに捉えていただく、ことが必要かなというふうに思いますよね。はい、まあ、全くゼロではないし、あれなんですけど、むしろその制限をかけられるケースの方が少ないんだなっていうふうに感じていただいた方がいいかなと思います。その、転職するとか転職先ということに関しては、ちょっと制限は、やっぱりこう、かけるのは難しいということもあるかなというふうに思いますよね。
うん。難しいですけど、しょうがないんですね、それは。
そうですね。で、かけられたとしても、例えばその、未来永劫制限をかけられるわけでもありませんのでね。やっぱり、まあ、裁判例とかもね、勉強したりとかすると、 まあ、はい、あるケースの場合だと、その制限をかけたということに関してね、競合に行っちゃいけませんよっていう、その条項は有効だったとしても、その、一定の期間がやっぱり定まってますからね、それが10年間行っちゃいけませんなんていうのはもう最初から相手にされない、相手にされないという言い方変ですけど、裁判所さんだよね。うん、でももう全然、検討の材料にも乗りませんので、まあ1年間は、こういうところには行っちゃいけませんとかっていうのは、ありだったりとかす、まあそれが認められたケースもあったりとかしますけど、でもね、やっぱりまあ実務的に言うとなかなか難しいなっていうふうに思っていただいた上で、
なるほど、
いろんな活動をしていった方が有意義なんじゃないかなっていうふうには思います。なんで、まあ今の期間の話ですが、場所的な部分でもね、なんだろう、例えば場所で言っても。全く同じな、例えば飲食店さんとかでね、全く同じ業、ようなお店を、隣に出すとかね、そういうのはダメですよっていうのは、もちろんあったりとかしますけど。
さすがにひどいですよね、それは。
うん。
それは喧嘩になりますよ。
そうそうそう。でも前にちょっと私もある業種で、そういうそのエリア的な、はい、業種に関わったことあります。まあ、そこでさえ、なんだ、弁護士さんがおっしゃってたのは、まあ飲食店ではなかったですけど、まあやっぱり、うん、でもそれも、その、駅とかの範囲だと広すぎるみたいな言い方をしてましたからね、その、
そうなんですか。
弁護士さんは。だから、どこどこの駅、証券とかじゃなくて、何丁目とかね。うん、まあそれは業種によっても違うでしょうし。
そうっすか。
結構、狭くなってしまうみたいですよね、そういう意味で言うと。うん、だから
全然制限かけれないですね、じゃあ、そう考えると。
うん、そうなんです、そうなんです、実際にはということになりますので、だから、まあ、とはいえね、逆に言うと、その逆の立場で考えればね、あまりにね、うん、一つの会社に勤めたからといって、そこでその次の行動が、ね、制限されてしまうっていうのは、やっぱり困りますからね。
そうか。
で、考えると、今申し上げてることっていうのは、まあね、難しい部分だしね、辞められてしまう会社さんからすれば非常に複雑な思いになるかもしれませんけど、出し方ないところなのかなというふうにも思います。
なるほどね。
なんで、まあ、ただその行動とかどういうことをするかっていうことの広い範囲でのものは無理ですけど、ただその一方で、はい、企業秘密だったりとか、そういうものを、守ってくださいっていう、守るというね、守る権利というのは企業に与えられてますからね。だからそれはもちろん制約はかけられますし、今申し上げたように、転職活動を制限するということとは全然違うレベルで、なんていうんですか、やっちゃいけませんよっていうことはできますよね。例えばたまにニュースとかにもなりますけど、ね、なんでこんなことするんだろうなってあります。ある企業ね、前に勤めていた企業のお客さんのリストをそのまま持ち込んで、他の会社に持ち込んで、その会社で、そのリストに基づいて営業活動するなんていうのは、もう全くリストが同じだったりとかするとダメだったりとかするので、
それは、
うん、機密ですからね、企業がやっぱり企業の財産として成り立っているものになりますので、だからそういう面で言うと、ある意味、その制限をかけるとか、秘密保持っていう面からしたら、そこはちゃんと守ってねっていうことは、もちろん、抑止をするという意味でも大事になってきますので、まあ、オーソドックスなところで言うと、やれることといったら、退職時に、やっぱり秘密保持の契約書っていうことを最後結んでいただいて、退職をいただくっていうのは、ありますよね。営業上知り得た秘密だったりとか、企業の重要秘密事項だったりとかっていうのは、辞めた後も、勝手に漏らしてしまったら困りますよ、いけませんよっていうことは、その中に明確に書くべきですし、で、それで、元いた会社が損害を被った場合には、もちろん損害賠償の対象になりますよっていうことも、きちんと謳っておくとかですね。で、それでちゃんとサインしてもらうっていうことは、非常に、大事になりますので、秘密保持の契約書っていうのは、退職時には交わすようにするっていうのは、まあ、これはもう本当に、最低限であり、まあ一番、現実的なところでの抑止効果もあることなのかなっていうふうには思いますね。
なるほどね。秘密保持契約を結ぶわけですね。
そうですね。はい。
ほー。
で、 まあ、あとは、その応用系というか、とはいえ、辞めるときって、まあ、この会社さんはそうじゃないかもしれませんけど、なんかバタバタになったりとか、まあ、会ってもらっては困るんで、うんうん、多少ね、こう、お互いにこう、コミュニケーションがうまくいかなかったりとかするとっていう面で言うと、契約書自体も回収できないみたいなケースもゼロではないと思うので。
確かにな。
うん。だその場合は、まあ、あれですけれども、最初に入社の時に、こう、入社時の誓約書で、入社時にもちろん秘密保持っていうのはね、在職中はもちろん、これこれこういうことはしませんっていうことは、もちろんそれはやってもらわないと困るわけですからね。転職するしないかかわらず、企業秘密をね、その辺の居酒屋で、隣に座ったお姉ちゃんに話してもらったら困るわけなんで
。そらそう。
非常に引き慣れ話しましたけど。まあそういう契約書が交わされると思うので、そこにきちんと退職後もみたいな一部をちゃんと明記しておくのを入社時に交わしておくっていうのは、一つ非常に大事なことになりますよね。
それいい
っ
すね。
うん。
やってった方がいいですね、それは。
そうです。それはやっていただくべきことじゃないかなと思いますので、きっちりと、締結をしておいていただくべきじゃないかなと思います。で、あとは、本当にまあ難しいとかどこまで書くのということで言うと、全部は書ききれないとかあるんですけど、まあ何がうちの会社で言ったら秘密事項というか漏らしちゃいけないことに該当するんですよっていうのも、その書面にきちんと書いとくっていうことですよね。はい、お客さんの情報だったりとか、お客さんのリストだったりとか、あるいは、会社の営業戦略的なものも該当するのかだったりとか、あるいは会社の中で、会議の時に使っていたような会社のその営業の業績とかそういうものも、うちで言ったら秘密事項に該当するんで、みたいなことですよね。まあもちろん何が何でも書けるってことではなくて、当然その秘密っていうことの中で、一般的に、認められるようなことにはなりますけれども、でもそれをちゃんと書いておいて、そういうことに関しては、これは漏らしてもらっちゃ困りますよっていうことで、書面を交わすっていうことは、まあ、やっていただくべきことじゃないかなと思いますね。
なるほどね。ちょっと、それは、今までやってなかったところは、すぐにでも取り組んだ方がいいですね。
そうですね。すぐにでも取り組んだ方がいいし、まあ、辞められる社員さんがいた時にも、そういうものは作って、まあ
確かにね、
入社の時に無理だったとしても、やってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうには思いますということですね。
勉強になりました。
で、あとはまあ今回の場合は派遣会社、まあ派遣といってもね、そのいろんな派遣があったりとかしますからね、うん、だから本当にその先ほどの制限をかけづらいっていうことにもなってしまいますけれども、競合といってもどう競合するのっていうことで言うとね、例えばターゲットとしての業種を変えていらっしゃる会社さんだったら、全然その競合するようでしないようでっていうことになると思うので、まあそういう面からも、行動の制限かけるっていうのは難しいなっていうふうにはなるかと思いますね。で、あとはやっぱりこう、どちらかというと私はそういう形なんでね、お叱りを受けることもあります。ちょっと性善説的な、こう、意見に基づいたあれになると、まあ、それなりにね、このご相談者の方の場合にも、それなりの対応というかね、多分、拠点長さんをやっていらっしゃったっていうことで言うと、ね、多分この会社の中で、ご自分として努力をなさり、会社もその方に、手をかけていただいて、まあ、キャリアをね、一緒に開発してきた部分もあるんでしょうから、まあ、で、そういう思いを持ってる方が、なんかね、まあ、いた会社を困らせてやろうとか、私がこういうね、まあ、ね、例えば秘密、グレーな秘密、これ秘密になるかならないか、グレーなところに対して、それ使ってやってみようか、みたいに思うことっていうのも、ね、少ないんじゃないかなっていうふうには思います。いい形で辞めていかれるようなことだったら少ないんじゃないかなと思いますし、まあね、で逆に言うと、その雇う方だってバカじゃないので、ね、そういう少年を持った人を雇ったらね、その会社を辞めるときにまたやられるのかもしれないねっていうのを思うと、ね、うん、だから、そういう意味で言うと、本当に良い関係で辞めていかれるんだとするならば、まあ、本当にこう、うん、楽観的な意見になってしまうというのは認識した上で申し上げてますけど、うん、そんなに制限をかけてまでということではないのかなというふうには思いますよね、そういう意味で言うと、
うん、まあ確かにね、そうであってほしいし、人間関係 ね、
だからまあ、
本当に
そうですよね。将来的にどういう世の中になっていくか、うん、どういう、そのそれぞれの会社がどう変わっていくか分かりませんけど、一番いいのはやっぱりね、うん、まあこれまた本当に非常に楽観的になるかもしれませんけど、まあある意味ね、うん、その会社で、まあ別の、まあ派遣会社さんに行かれて、そこでいろんな形でやって、なんかもしかすると将来的に言うと一緒にね、手を組んで、より大きな価値の高い仕事を取り組むようなこともね、できるかもしれないなというふうに。うん、そのような世の中にもっとなっていっていただけるんじゃないかなというふうに思います
ので ね。まあ、あんまりこう制限しようとかなんか考えるよりも前向きに捉えて、
そうですね、良い関係でやっぱり気づいていただいて、やめていかれる場合にも、うん、なんていうんですかね、嫌だからやめるとかね、もうこの会社がいいっていうことではもちろんなくて、次のステップのためにやっぱりお互いのステップのためにやめていくみたいなふうにしてもらいたいなっていうふうに思いますね。
確かにその通りですね、はい。はい。ちょっとね、スタッフとの関係性をしっかりと築いていきましょう。
はい。ね、ということでね、まあ、ちょっと、楽観的な意見すぎるかもしれないんで、子育ての方はもし不満があれば、はい、また、個別にいただければ、ね、はい、と思いますので、でね、
うん、はい。私、まあ、やめない選択をしてもらうのが一番いいと思います
ので、そうですね。
ね、長く付き合える会社を作っていきたいですね。はいはいはい、はい。というわけで、ぜひ概要欄にある岡本先生の LINE 公式アカウントの方からですね、いろいろ相談、質問、感想、ファンレター、どんどん送ってきていただければと思っておりますので、友達追加ポチッとよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。という意味で言うと、なんか、そのテーマ的に、最近、さっきのね、ずっと聞いてもらうと同じことしか言ってないじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが、そろそろ今年度の助成金っていうものもね、だいぶもう出揃ってますし、ウェブとか見に行くと、今年度こういう助成金やります、その要領はこうですとかっていうことで、うんうんうん、資料も結構アップされてる時期かと思いますので、
なるほど。
改めて、きちんと、その取り組めるものに関しては取り組んでいただければなと思いますしね。ね、年度ではやっぱり年度で行くと、本当に今年度何かやろう、新しいものをやろうと思うと、そろそろこうやっておかないと、間に合わなくなったりとかね、実質的な取り組みがなかなかできなくなるみたいなケースもありますので、まあ、そういう資料も出揃った時期かと思いますので、ぜひ、いろんなことで、まあ、助成金もそうですし、あとはね、補助金とかもそうかもしれませんけど、うんうんうん、検討いただく時期じゃないかなと思います。
そうか。ちょっと見に行ってみましょう、能動的に。
はい。はい、そうですね。
ありがとうございました。はい、というわけです。
ありがとうございます。
保険労務長、岡本無責のもうダメだと思う前に聞いてほしい、一人舐める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ。第122回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある、三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。